今日から受難週に入ります。その最初の日曜日を主労の主日というふうに呼ぶのですが、これはイエスが十字架にかかるためにエルサレムにお入りになった時にロバの子に乗って、そしてエルサレムに入場された。それが実は今日この日曜日になるわけですね。そして人々が新しい王を迎えるという気持ちで主労の枝を振ってイエスを迎えた。そしてまた道にも主労の葉を敷いたという、その出来事から主労の主日というふうに呼んでおりますが、今日の日課はいわゆる共感福音書、マタイ・マルコ・ルカによる福音書によると主労の主日になるわけですが、ヨハネによる福音書ではそのような表現がなくて、ピラトの裁判の箇所が今日のテキストになっています。このポンテオ・ピラトっていうのは当時のローマの総督でした。その当時はローマ帝国が世界の支配者であって、パレスチナもローマの属領になっていたわけですが、しかしイエスの生まれた頃にはヘロデ大王というのが傀儡政権なんですけども、ローマ皇帝からのお墨付きをもらってそして統治してたのですが、イエスが十字架にかけられる頃にはまあ一応そういう形はとって、もうピラトが亡くなっていますけれども、ピラトが権力を握っていたようであります。このポンテオ・ピラトという人は紀元27年から36年までパレスチナにいた。カイサリアっていうところに住んで、そしていわゆる杉越の祭りというのがあるときには騒ぎがあるといけないので、それでエルサレムまで出張してきてるわけですね。ですからちょうどエルサレムに来ていたと。今日の中心の聖句を私はヨハネに18章の37節、そこでピラトがそれではやはり王なのかというと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か。ピラトが真理とは何かと尋ねたというところですが、これは大変有名な箇所なんですね。今日読まれた途中でもありましたように、その当時、ユダヤ人たちには死刑を執行する権限が与えられていなかったというふうに言われています。そこで、ローマ総督の許可がなければ死刑を執行できなかった。その当時の死刑で一番多かったのは、皮肉にも釈放されることになったバラバっていう、これは人の名前ではないみたいですが、バラバと呼ばれる人。強盗であったと書いてありますが、普通の強盗とは違って、その当時強盗というふうに呼び鳴らしていたのは、ローマ側から見た時の強盗という言い方で、政権を奪うためのテロリスト、あるいは自らメシアだと称して、そしてローマをひっくり返すっていう、そういういわゆる反逆者がよく出たのですね。だから今日もこのピラトがしつこくお前は王か王かってこう質問を繰り返すわけですね。それは自分が王だというふうに言えばローマ皇帝が唯一の王皇帝なんですから反逆者になるということですね。だからピラトはまあ、騒ぎを聞いて、これはユダヤ教の中の宗教的なごたごたに過ぎない。だから、連れてこられた時にいきなりお前たちが裁判すればいいって返そうとしたんです。しかし、しつこくユダヤ人たちが、そんな罪がなければここへ連れてきませんっていう言い方で、そして裁判を要求した。それでピラトが尋ねるわけです。お前は王かってね。しかし、イエスはそれにお答えにならない。こう、はぐらかすような、あなたが、自分の考えでそういうのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったからですか、こう やりとりがずっと続く。それで、ピラトはイライラするわけです。こういうことには本当は関わりたくないなっていう感じがありながら、しかしもしも本当にあのクーデターを起こす自称ユダヤ人の王だったら、これはほっとくわけいかないというのがありますから、それで何度も王か、王なのかって尋ねる。だけど、イエスはそうはおっしゃらないんですね。それで、この38節を見ると、ピラトが、私はあの男に何の罪も見出せないというふうに言ってます。さらに、ピラトは、このヨハネによる福音書では3回もその言ってるんですね。19章の4節にも、私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろうというのがありますし、また、6節にも、私はこの男に罪を見出せないっていうふうに、3回も言ってる。一つは、その当時、この福音書が書かれた頃は、キリスト教に対する迫害が強まってきている時期ですね、90年近く。ですから、ローマ皇帝側に、キリスト教はそういう皇帝と対立するっていうつもりはない。そして皇帝もフェアに我々扱ってくれてるっていうことを言おうとする。そういう意図も中にはあるらしいというわけですね。しかし、事実、私たちが使徒信条で唱えるときに、毎週ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受けて、ね、これ世界中で唱えられる名前になっちゃいました。それは二つ意味があると思うんですが、一つは歴史上の事実だったっていうこと。もう一つはポンテオ・ピラトの下でっていうのは、そういう権力者が無罪と判定したっていう、その意味、二つ意味があるんですね。無罪でありながら、一部のユダヤ人たちの策謀で、そしてイエスが処刑されるようになった。っていうことに至るわけですが、しかしイエスはそこで、真理というふうに言われたんですね。真理について証しをする。ピラトはそういう哲学とかそういうふうなことには関心がありませんから、真理とは何か何を言ってるんだっていう、そういう感じだろうと思うんです。しかし、イエスにとっては大真面目にとっても大事なこと。私は前後関係から想像すると、このイエスにとっての真理っていうのは、神に従うっていうこと。それしかない。世界の創造者である神が全てを支配しておられる。そして、その神に従う。これしか道はない。そして、イエスご自身は、やはりそれが自分にとって苦しいことであっても、神がなさろうとしていることには従う。そして、それだけに自分は一生すべてをかける。そのことによって、神はイエスが従順であられるっていうので、死から蘇らせ、神の右に座せ占められたっていうふうに言われるわけですね。究極的な勝利は、人間の目に見えるどんな状況にも関係なしに、神に従うっていうことを貫いたときに、復活につながる。勝利につながっているっていう、それがとっても大事な信仰になるわけですね。だから、自分の都合じゃない。今日の旧約の日課が、アブラハムが自分の子供を捧げるっていう箇所でしたね。ここもとっても我々には考えられないあの出来事。あれは本当にあったのかどうかっていうことを、にも疑問を投げかける学者もいるわけですが、いずれにしてもその考えられない出来事っていうのは、アブラハムが神にそうしなさいと言われたときに、ただその道しかないっていうので、まっすぐそれに淡々と従った。特にあの箇所を私が読んでるときに、とても不思議に思うんですが、アブラハムは悩んだとかですね、それからとんでもないとか、神に言い返したとか、祈ったとかっていうふうなこと何も書いてなくて、聞いたらそのまま次の日朝早く出て行ったとか。あの箇所には、アブラハム、それから息子のイサク、それからアブラハムの妻、イサクの母のサラの三人、少なくともその当事者にとっては大変な苦悩があったはずです。迷いが。そして、なんだろう一体って。イサクは 途中までは気がつかなかったようですけれども、どうも犠牲を捧げる子羊がない、おかしいなっていうふうに思ったときに、結局アブラハムにお前なんだっていうふうになって殺されそうになるわけですね。だからアブラハムにとっても主に従うしか道がないっていう、そういう歩みを貫いたときに神が次の道を用意しておられたっていう、そのことがとっても大事なことじゃないか。だからそれが、そのことにおいて私たちは、神が私たちをすべて受け入れていてくださるぞっていうことを示しておられる。つまり、鉄頭鉄尾神に従った方が十字架に死なれたことを通して、こうなんだからお前たちみんな誰も受け止めるぞっていう神様のサインが、このイエスの十字架によって示されている。だから私たちはとっても弱いし、これしかいけないっていうふうな時にも逃げたくなる。逃げたくなるのですけれども、でもなお神が道を開いてくださるっていうことを信じて従う。それが信仰ということではないかと。四国の愛媛の今治教会の牧師をしていらっしゃる榎本英二先生。しばらく前まで新潟の慶和学園の校長でしたね。チーロバって呼ばれる榎本康夫牧師の弟さんです。で、お兄さんが牧会された教会に今戻ってらっしゃるわけですが、彼が進学校に進むときにですね、そこしかなかったから行くみたいな生き方なんですね。大学の終わりの頃にある教会に通ってて、とても説教に感動してですね、そしてその説教の後で牧師さんに、自分はもう全てを神様にお捧げしたい、そしてお金をしっかり稼いで教会に貢献したい、そういう道を選びたいと願ってますっていうふうに言ったら、そこの牧師さんに、お前が教会を支えるなんていう傲慢なことを言うなと、神様はそんな嫌なことあったじゃない、自分が教会を支えるなんてもんじゃなくて神様に用いられるっていうことだって、まあ厳しく言われて、なるほどそうかと思って、そして、そのうちに、そうだ、進学校行こうっていうふうに決心して、同志社の進学を受けるんですね。3年編入を。で、大丈夫だと思って発表見に行ったら名前がなかった。それで落ちてることを発見するわけです。しかし、その時にですね、彼は落ちたってかっこ悪いなっていうふうに思いながら、でも、時が経っていくと、自然に祈りになって、神様ありがとうございました。今日この時を私の牧師になる入学式にしてください。落ちた。だけれどもそれを入学式にしてください。もしここで合格していたら、鼻持ちならないものになっていました。人の悲しみや痛みのわかる牧師にしてください。今日この時をそのための入学式にしてください。神様ありがとうございました。って泣きながら祈ったんだそうです。そして一年またアルバイトしながら、次の年に合格するわけですが、自分が、まあ何をするんでも必ずこういう失敗があった上で次が起こってるっていうのは彼の人生らしいんですね。彼の言葉をそのまま言うと、それから行き詰まりとか失敗ばかりの人生だが、その都度神様の方に目を向けられて今日まで来ている。作家の三浦綾子さんは生前、私のことを、先生のことを見ていると失敗を繰り返しながら上に導かれている。神様にすごく贔屓されていますねと言ってくださった。その通りである。思い通りに行かぬことばかり、思い通りにならなくてよかった。思い通りになっていたら大変だった。神様の御心が一番。主イエスも人間の自分としての思い通りではなかった。でも、それが永遠の命へと導く、すべての人を救う一粒の麦となってくださった。私たちも、そのイエスに招かれているわけです。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日も私たちを招いてくださってありがとうございました。あなたが 私たち身代わりとなって救ってくださる、その印がイエス・キリストの十字架の死でございました。にもかかわらず私たちは自分たちの思いにとらわれて、あなたからご覧になると誠に見当外れのところでやきもきしたり、あるいはいい気になったりしがちでございました。どうぞ、究極はあなたがすべてでございますから、あなたに従う道をしっかりと見つめて進んでいくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。